先週バプテスマのヨハネが主イエスにこのように問うたことを言いました。3節、来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。この問いの背後にはヨハネが主イエスがメシア、世に来られた救い主であられるということに疑いを抱いたということがあったわけです。世に来られた主イエスの姿やお働きとヨハネ自身が思い描いて期待していたメシアの姿との間にズレがあったからです。主イエスはヨハネにお答えになりました。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、私につまずかない人は幸いである。今朝の7節以下はヨハネに代わってこの問いを問うたヨハネの弟子たちが帰っていた後に主イエスが群衆に向けて語られた御言葉です。その中身は主イエスによるヨハネの評価であります。今朝の御言葉から主イエスがヨハネをどのように見ておられたのかということを知ることができるわけです。あなた方は何を見に荒野へ行ったのか、風にそよぐ足か。風にそよぐ足、これはしっかりした考えもなく、その時々の世の中の流れに流されていく人の例えです。しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人とは、権力を持つ人々におもねり、媚びへつらう人の例えです。主イエスは仰せになります。ヨハネがそうした人物でなかったことは明らかである。神の道に従う、神に従っていく、歩む、このことにおいてヨハネの在り方は一貫していた。その姿勢がぶれることはなかった。そして彼は神から託された務めを担い切った、果たし仰せた。では主イエスはヨハネをどのような人として見ておられたのでしょうか。9節10節、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。このように主イエスはヨハネを極めて高く評価しておられるのです。旧約聖書の時代には何人もの預言者たちが神様のもとから使わされて、イスラエルの民に神の言葉を取り継ぎました。ミザヤ、エレミア、エゼキエルといった人々から、今午後の礼拝でその書物を取り上げているアモスも含めて、数々の預言者たちが使わされた。そして主イエスはヨハネのことを預言者以上のものと言っておられます。旧約の預言者たちに勝る存在であるとおっしゃっているわけです。ではなぜヨハネは預言者以上のものなのでしょうか。なぜなら彼はこの旧約の預言者たちの誰もが成し得なかったことを成したからです。それは来たるべきメシア、救い主イエス・キリストを指さすということ。キリストの証人となってこの方こそメシアであられる、救い主であられると証言をして、救い主の到来に際して人々に悔い改めよ、おのおのの信仰の備えをせよと呼びかけたことであります。お聞きいただければよいですが、3章の1節から3節、その頃洗礼者ヨハネが現れてユダヤの割れ野で述べ伝え、 悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。これがヨハネが成した働きです。主イエスは実説で言われます。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。メシアの先駆けとなって、メシアの通られる道を備え、人々をメシアに立ち返らせることによって、その道をまっすぐにする。このようにメシア、キリストに近くあり、メシアである方、キリストに結ばれて、このような大きな特別な務めを担い果たすということ、これは旧約聖書のどの預言者たちにも成し得なかった。その意味でヨハネは預言者以上のものである。けれども主イエスは11節で注目すべきことを語っておられます。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。シエスはヨハネに誠に高い評価を与えておられる一方で、けれども天の国に迎え入れられている者たちのうちで最も小さなものであっても彼よりは偉大であると言われるのです。天の国に迎え入れられている者たちとは他ならぬ私たちのことです。今この礼拝に集まっている私たちのことです。つまりこの私たちの一人一人の方がヨハネよりも偉大であると、そう主イエスはおっしゃるわけです。それはどういうことでしょうか。ヨハネは主イエスの十字架と復活の御業を見ること、またこれに預かることができなかったということです。救いとは何でしょうか。救いとは主イエスの十字架による罪の許しであります。罪と死の支配からの解放と常しえの命の祝福であります。ヨハネはこれをもたらす主イエスの御業を見ることができなかった。そしてだからこそ見えない人の目を開き、足の不自由な人を歩かせ、重い皮膚病を患う人を清め、聞こえない人の耳を開き、死者を生き返らせ、貧しい人に福音を告げ知らせる、そのメシアにつまずいて、来たるべき方は本当にあなたですかと問わざるを得なかった。一方、誠に幸いなことに私たちは主イエスの十字架と復活の御業を、主の命の福音を聞くことを、そして信じることを許されたのです。使徒パウロはローマの信徒への手紙6章3節4節で語ります。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。古い人を葬られ、新しい命に生かされる、ヨハネが知ることのできなかったこの祝福に私たちは今預かっているわけです。そうした意味で私たちはヨハネよりも偉大な存在なのです。覚えておりたいのであります。そうしたことはありましても、メシアを指さし、メシアの証人として生きたそのヨハネの位置は いささかも揺らぐことはないのです。彼は主イエスご自身から高い評価を得て叱るべき人なのです。それは先に申しましたが、彼がメシアが世に来られるに際してその道備えを成した、旧約の預言者エリアにもなぞらえられるような働きを成した、その大きな大切な使命を担い果たしたゆえ、彼は高い評価を得て叱るべき人であります。そして大切なことは、ここで主イエスがヨハネとご自身と連続線上に置いておられるということです。つまりヨハネはご自身の先駆けであり、ヨハネの道と主イエスご自身の道は異なっているのではない、連続している。ヨハネは救い主を指さして救い主の証人となって生きた。そうだとすれば、当然ヨハネの道と主イエスの道は別ではなかったはずです。同じであったはずです。つまり救いの道は主イエスが来られて初めて始まったのではなかった、主イエスのために道備えを成したバプテスマのヨハネにおいてもうすでに救いの道は始まっていた、開かれていたということであります。その点で12節であります。彼が活動をし始めた時から今に至るまで天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。この12節は主イエスが一体何をおっしゃっているのかと思われたかもしれませんが、天の国が力ずくで襲われている、そして天の国を激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている、この御言葉が語り示しているのはおそらく2つのことです。一つは主イエスを信じる者たちが迫害を受けるということ、もう一つは神の恵みの支配がもう始まって進展しているということです。すでに主イエスは16節以下で、これから世に使わされようとしている12人の弟子たち、12使徒たちに迫害の予告をしておられました。ではなぜ主イエスの弟子たちが迫害を受けることになるのか、それは福音が述べ伝えられるからであります。福音が述べ伝えられ、地上に天の国が神の恵みの支配が広がっていく、そうするとそこに摩擦が起こる、つまりそれをよく思わない人々が現れて天の国の広がりを力ずくで押しとどめようと阻止しようとするからです。主イエスは私につまずかない人は幸いであるとおっしゃっているのですが、もうすでに主イエスはご自身につまずき、ご自身を憎み、ご自身の弟子たちを迫害する人々が現れるということを予期しておられるのです。そのように迫害者たちが現れるのはまさに福音が述べ伝えられているということの印、天の国が神様の恵みの支配がこの世のただ中に広がっていることの印です。つまりもうすでに新しい事態が起こされているということの印です。そしてもうすでに新しい事態は起こっているわけです。つまり激しく救いを求める、天の国を激しく襲って天の国の祝福を奪い取るようにして求める、そういう者たちがもう現れている、救いと命を切実に求める者たちです。それは8章以下に登場していた人々です。重い皮膚病を患う人、中部で寝たきりであった人、 悪霊に取り憑かれていた人、12年もの間出血の病に苦しんでいた女性、息を引き取ったばかりの少女とその父親、目の見えなかった人、言葉を奪われていた人、その他の多くの病める人々であります。この人々がいかにひたすらな仕方で主イエスを求めたのか、彼らがまっすぐに主イエスのおられるところに進んでいったこと、それは私たちがもうすでに確かめたことです。私たちもこの人々の信仰を見たのです。そして主イエスが彼らの信仰にお答えになって、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃって彼らを癒されたことも見たのです。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。このように今世界が、時代が激しく揺り動かされている。なぜなら新しいことが起こっているからです。それは神様ご自身がこの世界に入り込んでこられたという事態です。神の救いの御業がこの地上において振るわれ始めているということの事態です。このように神様の恵みの支配が到来したことによって、それまで神の恵みを知らなかった古い世の中が激しく動揺しているのです。ではなぜ、ではそうした新しい事態がいつから始まったのか、その新しい時代の出発点にいるのは誰なのか。12節に、彼が活動し始めた時からとあります。彼とは誰か。バプテスマのヨハネです。つまり新しい時代が始まる。新しい事態が起こる。その出発点にいたのはヨハネ。彼が先駆けである。彼の後にメシアが来られる。それゆえヨハネが救いの歴史において占める位置は極めて大きい。彼が担った働き、メシアを証言する働きの大切さ、その重要性はいくら強調しても強調しすぎることはない。これがここで主イエスが成しておられるヨハネに対する評価です。そうであるとすれば、そのことは何を意味していたのでしょうか。それは人々は彼の語る言葉を聞くべきであったということです。主イエスはヨハネを預言者以上のものと言っておられます。預言者とは神の言葉を語る者です。そしてヨハネは預言者以上のものである。そうであれば、これまで使わされてきたどの旧約聖書の預言者たちの言葉にも勝って人々はヨハネが語る言葉を聞くべきであったのです。今朝私たちが確かめておきたいことは、神の言葉を聞くことの決定的な重要性ということです。説教題を2週にわたってキリストを見るというふうにいたしましたが、あえてそのようにいたしましたが、これは見ること、聞くこと、キリストを聞くこととキリストを見ることとの関係ということを尋ね求めるということでもあると思います。以前にもお話ししたことがあるかもしれませんけれども、聞くことと行うこととが比べられて、 聞くことよりも行うことの方がはるかに難しいと言われることがあります。けれども、では聞くことは本当にたやすいことなのでしょうか。パウロはローマの信徒への手紙10章17節でこう語ります。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。主イエスを信じる信仰は主イエスの御言葉を聞くことによって与えられる。これが神様がお定めになった救いの秩序であります。ヨハネによる福音書5章24節で主イエスは、私の言葉を聞いて信じる者は永遠の命を得るとおせなっています。つまりキリストの言葉を聞くことこそ永遠の命を得るための手立てなのです。御言葉を聞くことによって、そして聞いた御言葉を信じ受け入れることによって、主イエスその方が私たちのところに来られるのです。私たちの生活のただ中に入り込んで来られるのです。私たちの存在を住まいとされるのです。そして私たちのうちに主イエスの命が注ぎ込まれる。主イエスと私たちとが一つの命を生きるということが文字通り起こるわけです。だとすれば、まさにキリストの言葉を聞くことによって、ここでヨハネと主イエスが語ったことを通して、その御言葉と御業によって世の中が激しく動き始めていることが示すように、キリストの言葉を聞くことによって人の命は右と左とに分けられていくのです。それが教会が2000年の間説教を聞く、語る、聞くということをおろそかにしないで歩んできたことの理由です。説教の技を教会は最も大切な技として数えてきた。ある説教者は、バプテスマのヨハネは言葉を語ることに命をかけた、言葉を語ることしかしなかったと語っています。なぜなら彼が語ったのは人間の言葉ではない、神の言葉です。神の言葉を聞くことによって、キリストの言葉を聞くことによって、人は信仰を与えられ、救いと命を得るのです。4節の言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい、この主イエスの御言葉でありますが、新共同訳は見聞きというふうに訳していますけれども、宗教改革者マルティン・ルターはここをこのように訳しています。言ってヨハネにあなた方が聞いたこと見たことを伝えなさい。お分かりでしょうか。ルターの翻訳は聞いたことが見たことよりも先に来ている、というよりもそもそもこの11章4節のギリシア語の原文を見ると、原文がそういう順序になっています。聞いたことが見たことより先に来ている、つまり聞くことの重要性がここに示されているわけです。それからまた5節、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。この御言葉の後ろの方の部分の死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、このところの言葉の順序を変えようとした人があったようです。つまり順序をひっくり返して、貧しい人は福音を告げ知らされ、死者は生き返っている、このようにしようとした。つまり 死者は生き返っている、このことを最後に締めくくりに置こうとした。おそらく福音が告げ知らされて、貧しい人が福音を聞くということよりも、よほど死者が生き返る方が驚くべきこと、大いなることである、そういう考えがあったからだと思います。しかしここはこの順序の通りでよい。順序を入れ替えてはならない。なぜならば、死者が生き返ることよりも、貧しい人が福音を、命の言葉を、闇を光に変える言葉を、死を命に変える言葉を、この神のキリストの救いの訪れを告げる言葉を聞くことの方がはるかに大きなことだからです。だからこそ主イエスはこの順序で語られたわけです。ある神学者がこのように語っています。キリストにおける神の近さは手で捉えることはできないけれども、耳で聞くことはできる。キリストとの出会いにおいて大切なのは、まず聞くことによって見ることである。それはすなわち聖霊に満たされて見ることである。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返る。これらのすべてはまず耳の中で起こる。耳の中で始まる。そこから魂に届き、心に届き、そして目が開くのである。そして私たちはキリストを見るのである。そしてそこから新しいことが起こる。神の御業が起こされていくということであります。祈ります。主なる神様、キリストの御言葉を聞くことにより、キリストが私たちのうちに聖霊において入り込んでこられ、私たちの存在をあなたの恵みの支配で満たし捉え、そのようにして私たちのうちにあなたは新しい御業を起こされます。貧しき者たちが、私たちも含めて貧しく小さな者たちが今すでに福音を聞く恵みに預かっています。主よ、どうぞ降り注ぐ雨のように私たちに御言葉の恵みを注いでください。主の御名によって祈ります。
アーメン。